ハレルヤ。今日は母の日記念礼拝です。多分私がこれから話そうとすることは母と差しがつくと思いますけど、お母さんの、ね、ことに関してですね、聖書の中にもたくさん、母親が出てきます。最初のお母さん、エヴァ、それはもちろん、カインとアベルのお母さんというよりもね、むしろ人類の母親ですね。私たち人間、すべての人間の母と言ってもいいと思いますけど。で、皆さんご存知の方もいるかもしれませんが、イスラエルというのはイスラエル民族ですね。イスラエルは実は母系社会です。お父さんの権威がものすごい強いんですけどね、立法の定めはそうですから、お父さんの権威はとても強いんですけど、お母さんがとてもポイントですね。お母さんの血を受け継いでいく、それがイスラエル人です。ユダヤ人です。イスラエルの今の法律も、母が、ユダヤ人であるということがユダヤ人なんですね。だからユダヤ教徒であるもの、これがユダヤ人、イスラエル人と言われています。ですから、お母さんの血を受け継いでいくのが、まあ、イスラエル人の家系なわけです。アブラハムの子供は、イシュマエルとイサクがいましたよね。でイシュマエルの方が長男ですね。だけどそばめの子でした。ハガルというね、そばめの子でした。だからイスラエルの人たちは、長男がアブラハムの子で、長男は、アブラハムから見たらイシュマエルが長男なんですけど、次男に生まれた、次男として生まれたイサクの方を、アブラハムの正妻のサラの子供ですから、そちらが家督相続をして、アブラハムの家督相続をして、そしてイスラエル人なんですよね、彼らにとってはね。だからお母さんのサラが問題なんですよ、ね、制裁の子として生まれたイサクを受け継いでいる。アブラハム、イサク、ヤコブ、ずっと、ね、それが私たちだというのがイスラエル。ところが、アラブ人は違うんですよね。アラブ人は、イシュマエルの子孫ですから、まあ、ロトの子孫も入ってますけど、まあ、イシュマエルの子孫、だから長男のイスラエルの我々は子孫だと。だから、まあ、正当なアブラハムの子孫は私たちだみたいに、多分そういう意識を持ってると思うんです。長男のイシュマエルの子孫である私たちこそまさにアブラハムの子孫だっていうね、まあ、つまりアラブは母系じゃなくて父系社会なんですね。父系なんですね。だけどイスラエルは、確かに母系社会というかね。だからお母さんというのは影の力ですけど、とても大きなね、この立場を持っているということです。で、今日、このたくさんお母さん出てきますけど、聖書の中に一人の方を、ね、取り上げたいと思います。それはハンナです。サメルのお母さんのハンナで、一箇所聖書を一緒に読みたいと思いますが、サムエル記の上ですね、一章の9節から11節とちょっと飛ばして一章の20節を一緒にお読みします。ここに出てますので、どうぞこちらの方を見て一緒に読みましょう。それではサムエル記の上の一章の9節から11節。はい。さてシロでの生贄の食事が終わり、ハンナは立ち上がった。祭司エリは主の神殿の柱に近い席についていた。ハンナは悩み嘆いて主に祈り、激しく泣いた。そして誓いを立てて言った。万軍の主よ、はしための苦しみをご覧ください。はしために御心を止め、忘れることなく 男の子をお授けくださいますなら、その子の一生を主にお捧げし、その子の頭には決してカミソリを当てません。20節ですね。ハンナは身ごもり、月が満ちて男の子を産んだ。主に願って得た子供なので、その名をサムエル、その名は神と名付けた。って書いてますね。偉大な預言者、サムエルを産んだのはこのハンナでしたね。ハンナという女性でした。で、ご主人エルカナって言いますけど、その人にもう一人奥さんがいたって書いてね、ペニナという名前のね。で、そのペニナの方は子供が与えられたんですね、何人かね。ところがハンナは子供が与えられない年月が、あったわけです、ね、結構長かったと思いますけど、それで、ハンナはものすごくそのことで悩んだと同時に、ペニナがね、意地悪をして、ね、ハンナに、まあ、優越感を持ったのかね、でそれがまた大きな悩みであったわけです、ね、悩みというか苦しみだったんですね、ハンナにとってはね。でここでもさっき読んだ中にも書いてましたね、悩み苦しんで神様に祈ったと、ね、書いてます、まあ、当時、シロというところに、契約の箱があって、そこに宮がありましたね。だからそこに礼拝を捧げるために行くのがそこでした。で、彼らは毎年そこに行って神様に礼拝を捧げたということなんですけど、だけどもう行くたんびにね、まあ、子供連れで行きますでしょ、みんなで行きますから、家族でみんな。だけどペニナは一人で、ペニナじゃ、ハンナは一人ね。でペニナは自分の子供も連れてね、エルカナがみんなその子を連れている、まあ、それはつらいですね。だから宮に行って、もうハンナは泣きながら祈ったんですよね。で聖書に書いてますね、激しく泣いたって書いてます。激しく泣いた、でしくしく泣いたんじゃなくて激しく泣いた、うやーってうやーって泣いて、そして祈ったんだ、神様にね。もうこれはね、痛みを毎年伴った傷がズキズキズキってね、もう深くなる。でとにかく神様に祈るしかない、うわーってね、もう泣いて祈ったって言うんですよ、ね。まあ、分かりますね、こういうね、母親になれないというかね、その気持ちはとてもよく分かりますね。でそのある時の祈りがここにね、詳しくさっき書いてましたけど、神様に祈ったんですね。神様、橋ための願いを聞いてください、私に男の子を授けてくださいって祈ったんです。もしあなたが私に男の子を授けてくださったならば、私はその子をあなたに捧げます、その子の一生をあなたに捧げます、その子の頭にカミソリを当てません。って知らない人はね、何、子供にカミソリを当てる、それはね、これは髪を剃らないっていうことなんですね。髪を剃らないというのはなじる人っていうのがありました。神様に自分の生涯で全部捧げる人は、ね、頭に髪を剃ら、あって、あの、髪剃り当てないで、剃らないで髪を伸ばしたままにする、ね、そして捧げるという印なんですね。つまりなじる人にしますっていうことなのね。なじる人の誓願を立てて、この子を神様に捧げますね、いう祈りをしたんですね。でそれから、月日が経って、そしてさっき20節で読みましたね、そのハンナに、子が与えられた、男の子が与えられたわけです。でその子供にサムエルというね、そういう名前をつけた。で今日はこのハンナのことですが、2つのポイントね、お話しします。まず1つのポイントは、子供は母の祈りの中で生まれ育つということです。それはクリスチャンの母親にとっては特に大切なことですね。子供は母の祈りの中で生まれ、そして育つ。ハンナはそのようにしてこの与えられたサムエルを 産み、そして育てていったということです。聖書の中に見る、聖書の中を見るとね、こう女性同士というか母親同士の争いがいくつか出てきますね。もうそれは激しいもんですね。熾烈な戦いが、ね、出てきます。例えばサラとハガルの、さっき見た、ね、サラとハガルのこともそうですけど、ラケルとレア、ヤコブの、ね、妻のラケルとレアの、それは姉妹ですけどね、その戦いもありますね。例えばね、私たち徳川の時代とかね、大奥のことよくね、ドラマとかテレビとかしますけど、すごいですね、世継ぎを生む争いってものすごいでしょ。それはね、日本だけど中国も韓国もみんな同じでしたね。こういう宮廷ものだとね、必ずその世継ぎを生む争いがすごく出てきますね。だから、お母さんにとってやっぱり子供って非常にこう自分にとってものすごい大きいんですよね、存在がね。まあそれも分かる気がしますけど、まあ、ハンナはここで本当に神様にね、一人の男の子を与えてほしいというふうに願って祈ったわけです。与えられたサムエルをこのハンナはね、本当にまた祈りの中で育てていい。で、私こう見てみるとね、捧げますと、与えられたら捧げますっていうこともすごいですけど、これ請願ですね、神様に対する請願、それもすごいんですけど、血のみ後の期間を過ぎたら、サムエルを本当に捧げたんですよね、手放しちゃったんです。多分この血のみ後ってのは3歳ぐらいだと思うんです。イスラエルの国ではね、結構、この年取るというか大きくなるまで血のみ子みたいに育てる、ね、モーセの場合もそうでした。まあ、多分3歳ぐらいかなと思うんですけど、自分の元に置いてね、そして本当に大切に大切に、ただ甘やかしたんじゃなくて、本当にこの子がその名の通りサムエル、その名は神っていう名前をつけた、すごい名前ですね。これもハンナがつけた名前ですけど、そしてそれを本当に捧げるために祈りながら育てたということですね。で、私兄弟4人いますけど、この親はやっぱりね、一人一人の子供たちに対して愛情を注いでくれたと思いますけど、姉一番上ですから、ゆきえってね、名前ですけど、もう親戚中から名前を公募したって、公募というのも大げさですけどね、いい名前ないですかって、ないかいって言ってね、そして選ばれたのがゆきえっていう名前なんですよ。いい名前ですよね。幸福の幸にね、恵みって書きますからね。で、それが決まった。で、私はね、父親がつけたんですよね。勝美っていう名前をね、己に勝つ、あれ、己を良くするっていうね、意味、名前をつけましたね。だから、まあ、気合が入ってたのは2番目、長男だしね、私ね、父親はね。で、その次男、3番目の次男が生まれた時に、あれ2週間以内に届け出なきゃならないね、ギリギリになってしまってね、で慌てて急いで役場に行って届け出したんですけど、届け出しようとして行ったんですけど、名前をすっかり忘れて名前を考えるのすっかり忘れてて、で窓口に行って、おう、どうしよう、長男勝美だから、へい勝彦って言って、で勝彦って名前なんですよ。で、まあそして今度は三男が生まれて、私のうちはね、私の兄弟は一女三男なんですけど、で一番下4人目の子供、三男が生まれた。でそれで、これはね、夫に任せてたらまずいことになると、夫危ないと。今度母親が、あとひでばあちゃんがね、もう熟慮をして名前をつけた、一番下の子にはね。でそれは一時でね、ジン 仁という字を書く、その仁という名前をつけたんです、ね、まあ、仁徳の仁、仁丹の仁仁という名前をつけたんです。で、仁という名前なんですけど、でなんか私職場にいた時に同じ仁という名前でね、恵むっていうふうに読む、ね、その上司が言いましたね。あ、これはいい名前だな、恵むっていうのもね、そういう読み方をするのもいいなと思いましたけど、まあとにかく秀ばあちゃんは仁というふうに読ませて仁というね一字をつけた。でまあ、その子が生まれた時に父親が届け出に行ったんですけど、2週間過ぎちゃったんですよ。で2週間過ぎてこれまずいって言うんで、生まれた日と届け出して出産日と違うんですよね、後ろにずらして、でないとこの仮をもら、ね、かけられるとかなんとかっていうこともあった、まあ、ちょっと格好悪かったかもしれませんけどね、窓口行った時それでずらして、だから一番下の子だけは本当に生まれた日と届け出された出産出生日と違うんですけど、まあともかくね、ともかく、親は子供に対する愛情をね本当に注ぐと思います。特に母親はそうですね、男の子がね甘えん坊になるのはやっぱり、母親に対する思いが強いからだと思うんですよね。で私もやっぱりひでばあちゃんに対する、ね、母親に対する思いはとっても強いですもんね、やっぱ考えてみるとね。でお母さんも本当に我が子をね大事に大事に育てる、もし、私の母がねその時クリスチャンだったら本当に祈り、神様に祈りね、祈りながら生まれ育てていったと思いますけど、まあ、大きくなってからクリスチャンになったからね、だけど本当にお母さんのこの思い、それはとても大切だと思います。私今日母の日ですから、ぜひここにたくさんねお母さんたちがいますので、一つのことをお願いしたい、それはやはりクリスチャンの母の一番の大切な務めはね、子供を育てることなんですけども、祈りながら育ててほしいんですよね。祈りながら産み、祈りながら育てていってほしいと思います。神様はお母さんたちが涙して祈る、その涙をね決して忘れることはないです。ハンナに対しても神様は真実にそのようにして報いられましたね。だから本当に真実な祈りを捧げてほしい、ね、そう思うんですね。そしてお母さんの祈りの中で生まれて育った子は決して神様から離れることはないですね。年頃になってね、そしてちょっとこう横道にそれたりすることもあるかもしれないけど、だけど必ず神様のところに戻ってきてね、それは、そのように育っていくと思いますね。それがまず一つのことですね。子供は母親の祈りの中で生まれそして育っていくね、いうことです。で2つ目のポイントは、それはお母さんは子供たちに夢を抱くということです。もちろん父親も自分の子供に対してね夢を持ちますね、期待をしますね。とお母さんも子供に対して期待をすると思います。まあ、特に男の子に対して、ね、そういう期待を強く持つのかなと思いますけど、でハンナもそうだったんですね。ハンナも名前がサムエル、すごい名前をつけましたね。サムエル、その名は神っていう名前なんですから、すごい名前をつけたということは、ハンナの中にその我が子に対するこの与えられた子供、祈りの結果与えられた子供に対する強い思いがあったんですね。そう生きてほしいというね、その名の通り生きてほしい、そのような強い思いがあったということです。私、去年一昨年、退職しましたが、それまでの間に、教育委員会に勤めた時に図書館で働いたことがね、通算した5年あります、 最初の時は3年、それからずっと、ね、それからた、その年数経ってからまたもう1回ね、2年働いたことがあります。別々の図書館ですけど、この最初の図書館で働いた時に、まあ、図書館にはね、常連の方たちってたくさんいますけど、ね、で特にね、印象深いお母さんがいるんですよね。でそのお母さんは確か子供4人いたんですけど、あれ、あの図書館って2週間ですよね、借りられる期間ね。で1人10冊まで借りられるんですけど、2週間ごとに大きいスーツケースを引いていくんです。スーツケースをね、でその中に本を入れて持って帰る、借りて帰る。スーツケースですよ。普通はこうやって抱えるとかね、せいぜいなんかバッグに入れるとか。でもそのお母さんもスーツケースを持ってくる。スーツケースをね、でスーツケースを開けて、そして子供たちと一緒に行きますから、自分の分も入れたら、で50冊借りられるんですよ。50冊 でほとんど借りてきますね、満杯で。で満杯で借りていくし、ちゃんと返すんですよ、2週間でね。そしてドッドッって返してね、でまたはいはい借りといて、すごいんですよ。そしてね、借りた本をね、克明にメモして、前の本じゃない違う本を借りるか、それから返すときに多分チェックすると思うんですよね、なんか返さないの漏れてないかとかね。まあそういうお母さんが、ね、いましたね。で私は本当感心してね、いつも、ね、見てました。わ、あのお母さんまた来た。でスーツケースに50冊詰めてね、帰る。それ毎回2週間ごとにね。で多分ね、そのお母さんは子供たち一人一人に対してね、すごい期待をして、つまり本を読み聞かせる。小さい子もいましたから、読み聞かせするんですよ、自分でね。大きい子は自分で読みますでしょうけど。でそのお姉ちゃんはね、えらく詳しかったですよ、本のことちょっとね聞いたらね。だってものすごい読んでんですから。で多分ね、お母さんはとっても子供たちに期待して、一人一人に期待して、もしクリスチャンであればね、本当祈りを込めてね、クリスチャンじゃない人だと思いますけど、だけどたくさん本をね、まあお母さんの期待、お母さんの夢がそこに現れてるなと思って見てたんですね、その情景をね。で私の母の秀ばあちゃんもね、まあ息子娘4人ですけど、この人志のことをさっき話しましたけど、私も4人子供いますけど、一番下のアキラが生まれた時に、私ね、創世記の17章の1節のところからアブラハムのところからつけたんですよね。あなたは私の前を歩み、全きものであれっていう、その善という、ね、善というし、またきって読めるかもしれないけど、なんかね、ちょっと冴えないなと思ってね、まあ、善という名前でどう読むようにしたらいいかなと思って、でいろいろ考えて、最終的に正しと読ませるか、あきらと読ませるか、どちらかにしようかと思ったんですよ。そしたら、まあ、秀ばあちゃんもその時元気で見えましたから、だから秀ばあちゃんがね、正しは嫌だ、あきらがいいってでそれで決まりました。それで決まったの、アキラっていう読み方。で秀ばあちゃんもね、鶴の一声ね、アキラは嫌だ、いやアキラじゃない、正しは嫌だ、正しは嫌だ、アキラがいい。ああそうか、ね、でアキラ。で本当にこの、まあ多分ね、人志の時もそうだけど、仁って人一文字でしょ。でアキラも善って一文字でしょ。で自分の名前はもうヒデっていう一文字なんでね、ヒデって英語の A って書くんですけど、一文字にこだわったのかね他の子はみんな二文字私って言いましたけど、アキラだけは一文字で、一文字の時は私がってだいぶ分かりませんけど、とにかくね分かりませんけど、一文字は譲らないっていう、よく分かりませんけど、 まあ、とにかく諦めしなさい、諦めないっていうことでしたね。まあいろんな、ね、母に対する思い出あるんですけど、まあ、私他の兄弟たちと一緒にっていうのは私と母との関係でね、いつも思い出すのは、50年前私が、大学に入る時に受験の時にで田舎から、ね、出てきて札幌に、ね、来て受験した。でその受験の時に、ひでばあちゃんを呼んだんですよね。でそれなぜ呼んだかというと、その身の回りの世話を、ね、してもらえないかなと思って、ね、そう受験の日ってこう慌ただしいでしょ。だからこれ受験試験に集中したいんですよね。それで、ちょっとこう身の回りの世話をしてもらったら助かるなと思って呼んだんです。だから喜んできましたけど、でそしてで試験の日ってね3月を始めるぐらいに吹雪だったのその日ね、試験日が。いやいや困ったなと思ってね。それで私、自分がいたところとひでばあちゃんと近くの旅館にね泊まってもらって、前日来てね泊まってもらって、吹雪だしだこれは大変だと思って旅館に行ってひでばあちゃんをね連れてきたりね、だからタクシーの手配したりね、結局ひでばあちゃんの世話を私がその時に、ね、そして西高であったの試験場が西高遠いんですよ。私は北区にいたの、北大の近くのところに、ほいで西高まで行くのにもうね、ひでばあちゃん連れて行かなきゃえらいことになるって、でいろいろお世話してね、まあとにかく間に合って行きましたけど、で、試験のね、この何次元何次元ってありますでしょ、いくつかね科目がありますから、でひでばあちゃんが待合室のね教室でこうじっと待ってんの、じっとね、で試験がね終わって5分か10分休みあったら戻ってくる、私がね、そしたらどうだったってやっぱり心配だしね聞くんですよね。でねお弁当を、多分ね自分確かあんまり記憶ないんですけど、コンビニで買った覚えないんで、多分自分でなんか重箱かなんかにお寿司かなんかね、のり巻きとかね、いなり寿司 か作ったの持ってきてたんだよ多分ね。でそれをね、次の日ねでお昼ご飯のそれ風呂敷通なの置いてね、でちょっと待ってるんですよね。で試験が終わる次元ごとにね戻っていったらね、だから朝から夕方まで待合室のところにねじっといましたね。まあそれがとってもね印象深いね、その時もまだクリスチャンでもなかったんですけど、クリスチャンになればねもう一心に祈ったと思うんですよね、息子のためにね。まあ、それ母親ですよね、そういうものですね母親ってね。まあひでばあちゃんにまつわる、とてもね面白いことはたくさんあるんですけど、まあ、もう一つだけちょっと時間が過ぎてますけどある時、私と姉とねひろくんとあきらがいてひでばあちゃんと一緒に話してたんですよね。で私がねふっとね、ひでばあちゃん子供たちの名前全部言えるって、それ数年前ですからだいぶね認知症がこう、ひでばあちゃん自分の子供たちの名前みんな言えるって聞いたんですよ。そしたらうんって言ってごらんって言ったら、幸恵と勝美とひろくんとあきらって何のことはない、そこにいる人っていうことも、まあ、ありましたけど、まあ、だけど、まあ、とってもなんていうかね、私にとってはやっぱり愛すべきというかね愛おしい母ですね。で5月11日誕生日ですから、ついこの前90歳卒寿、ね、私は去年からね88歳の米寿のお祝いした時から今度は90歳目標だよって、ね、卒寿だよってね、そして行くたんびに言うんです、ね、もう少したらね90歳になる、この前行った時11日行った時でもね、今日ね90歳なんだよって満90歳卒寿って言うんだよ、ね、お祝いなんだよ、 そして子供や孫たちがね、みんなこうプレゼント、もうおいしいものも食べられないんですよね。食べるのはもうミキサーでね、砕いたものしか食べられないんで、食べ物はダメなんで、だから本当に限られてるんですけどね、プレゼントって言ってもね、それでもみんな子供たち孫たちね、みんなでプレゼントをね、でお花も渡しましたけど、さてこのサムエル、サムエル、ハンナですけどね、その息子のサムエルに対して本当に思いと願いを込めて、ハンナはサムエルという名前をつけましたね。その名は神という、その名にふさわしく生きてほしいという願いを込めて、本当に大きな名前だと思います。その名は神という名前ですからね。だけど確かにハンナはこのサムエルに対して祈りをして捧げたようにね、神様はそれにちゃんと答えてくださったんですね。サムエルは本当に偉大な人物になりましたね。イスラエルの王ダビデを王に目ね、油注ぎをして立てた、そういう人になりましたし、偉大な預言者であり、また祭司であり、そして裁き深さ、イスラエルの民をね、正しく裁いている、そういう人にもなりましたね。だからお母さんの祈りというのはとても大きな偉大なものだと思うんです。お母さんが神様に会って抱くビジョンというかね、夢、その子に託して、そしてその子が神様によって尊く用いてほしいという願う、その願い、思いはね、神様はちゃんと聞いていらっしゃる。だから、時間がかかってね、見た目に何も変化がないじゃないか、子供たちを見て、そうであってもどうぞ諦めないでね、その自分が神様からいただいた夢というかビジョンというか願いという、それは主にあっての願いですよ、ね、自分の欲望じゃなくて、それを本当に握りしめ続けていってほしいと思うんです。この教会の一番の中心はね、神の家族が増えていくこと、クリスチャンフォームが増えていくことですね。そのとても大きなポイントになるのはお母さんですね、女性ですね、そこから本当に子どもたちが一緒に礼拝に来て、そしてお父さんたちが来て、そして神の家族、フルのクリスチャンホームがね、こうたくさん生まれていく、それはとっても素晴らしいと思います。肉の神の家族が霊の神の家族に変えられて、そしてそれが全体の神の家族となって、そして神様をみんな同じ方向を向いてね、礼拝することができる、家庭においてもそこには神の家族がある、それは素晴らしいでしょう、ね、ですからお母さんたち、本当にそのように、ね、忍耐強く祈り捧げていく歩みをしてほしいと心から思います。お祈りします。アレルヤ、主の皆をあがめます。今日は母の日記念礼拝です、聖書の中にもお母さんのことがたくさん出てきます、そして、お母さんは目立った大きな働きをしなくとも、その影の支えの祈りはとても強力です。神様のために用いられる人物を確かにお母さんたちは産み育てていっています。どうぞそのお母さんたちに神様は豊かな祝福を持って、家庭にあなたの祝福を満たす、及ぼす、広げる器としてくださいますようにお願いします。心から感謝し、祝福し、イエス様の御